天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。2017年9月15日タックポッドキャスト第98回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルユーザーグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい、12日深夜、日付的な13時、
はい、
アップルが新製品の発表しましたよ。
なんか見てらっしゃったみたいな口ぶりね。
おー、バッチリです。でもリアルタイムで寝てました
リアルタイムで寝てましたってちょっと変な表現ですね
徹夜で寝てましたから、その日は。
徹夜で寝るんだ。
はい。
徹夜で寝るってなんだろう。まあいいや。はい。今回はストリーミングだけで、はい。はい、アップルさんの、はい。って感じです。なんかすごいこぼしてたんで、収録のために3回ぐらい、都合3回ぐらい聞き直しました。
今回の新製品発表では、
うん、
iPhone の8、
うん、
でから iPhone
X、うん、
でから Apple TV、それからアップルウォッチのシリーズ3っていうのが出たっていう話だと思ってるんですけど、今後どんな感じでこの発表されたんですか。
まずとりあえずなんかリテールストアっていうか、まあなんか実店舗、
はい、
あのアップル、今までアップルストアって言ってたやつね、
うんうん、
まあ、名古屋とか、あの名古屋も栄とか新社橋とかあるじゃないですか、うん、はい、あの店舗でのアメリカでねやってる取り組みみたいなのをね、なんかこう話したりとかして、
はいはいはい、
まあ、教育に力入れてますよとか、まあ、いろんな人を受け入れてますよみたいな感じのこうで、いきなり始まったのが、まあ、じゃあまず一番目は、アップルウォッチね、みたいな感じで、
はい、
アップルウォッチの話をして、アップルウォッチに、電話で、ま、アップルウォッチで電話に出れる、しかも、あの、iPhone を持っていない、湖で、なんかパドルを漕いで、私ちょっとそのスポーツよく知らないんだけど、サーフィンの、こう、ボードみたいな上に立って、パドルを漕いでるっていう。
ああ、はいはいはいはい。うん、
なんていうのか、ちょっと正式名称のスポーツの名前分かるん
ですけど、はい、私もあの中之島でやったことあります、それ、はい、
名前なんて言うんですか。
知りません
まあ そんなそれをやってる女性をこう俯瞰して撮影してるんですよ、はい、で今ここにいますみたいな、会場に行けなくて残念ですみたいな感じで、で、
うん、
っていうので iPhone なくて、Apple Watch だけで単体であの電話に出ることができるっていうような入りでしたね。
うーん、今回のアップルウォッチはあれですもんね、 SIM が、ね、ついてって噂通りで、
うん、
まあ、ドコモとソフトバンクと au もね、うん、月々で、350円とか500円でやるってプランも発表したんですね、はい、リューズが赤いのかっこいいですよね、
はい、そう、黒に赤いいな、いいだろうなと思って早速シェアしといたんですけどね、うん、
まあ、アップルウォッチが発表されて新しく SIM が入るというものですね、
う
ん、これまあささっとこの話すると、今のところどうもキャリア、三大キャリアのものしか使えないようなイメージですね、うん、今のところ。
そうですね、
だから、つまり母艦が三大キャリアで契約されてる iPhone があって、
うん、
それプラスその同じキャリアで契約されてる Apple Watch、
はい、そういうことが一応その Apple のサイトにはすでに、書いてありますね。ただ それを、まあ、要するに iPhone みたいに SIM は1回だけそのアクティベートしたら使えるとか、そういうところの情報がまずなくって、うんうん、まあでもその時計を使いたいがために、別に私はアップルウォッチで、電話に出なくてもいいのに、うん、そのなんていうのかな、払わないと使えないっていうのになんかちょっと嫌だわっていう人も、契約しなくても使えるのかどうかっていうところがまだちょっと今のところわからないっていう、
うん、今回7の次で 7S じゃなくて8になりましたけど、
はい、
クヨさんが言うのはあれですか、 S7S じゃないかっていうぐらいから、あんまりあれですか、大きさも変わってないってことですか。
そうなんですよ、コンマ数ミリ、
はあ、
0.いくつミリで違う感じなんですけど、
ディスプレイが有機 EL ディスプレイですよね、う
ん、ただ省エネでね、今回こんなに大きいのにこうバッテリーの持ちがいいんでしょ。
ああ、まあそうですね、有機 EL は消費電力少ないですからね、はい、後ろからあのバックライトがいらないっていう構成、それ自体が発光するんでですね、うん、はい、いろんなところに今有機 EL 使われてるんで、
はい、
うん、
もうちょっとそれで多分薄くもうできたんでしょうね、うん、あの厚み自体をね、
あれがいらんからね、
はい、
うん、あ、でも高いな。
そんなに変わらなくないですか、はい、8プラスを買うことを考えたら値段的に。
でもそのこの前まで売ってたあの何ですか、 MacBook Air の11インチより高いですよ。
そうね、まあ、でもなんか比べるのも何よね比べるものも何だろうなと思いますよ。例えば、まあ、税別ですけど、10の2ゴロが、129,800円税別、
はい、
で8の256プラスね、うん、8プラスの2ゴロが、10万トンで6,800円なんで、
まあ、変わらん
の、まあ、でしょ、
うん、
でも毎日使って一番使い手があるってなったらなんか高くなく感じたりしません？
なるほど、時間あたりは安くなるってことね。
そういうこと、
うん、
私の買った iPhone7 プラスより断然安いっすよ。
まあそれはあれですからね。それが栗原さんは月で買ってるんですから。
はい。でも、ね、アップルケアプラスが今回すごく高くなったので。
22,800円
ですね。です
よね。じゃあマック並みですよね。
そうですね。でもこれで液晶が一番割りやすいので、まあ多分入っとかなきゃっていう風になりますよね。で、割ると2回までは3,800円ぐらいで、
うんうんうん。例のあれですね。安なった話ですね。
う
ん、
はい、
うん。
で、直してくれると。いう風ですけれどもね、
うん、もうちょっと欲しいけど多分買わないな。
そう、やっぱりちょっと初物でそのセキュリティというかそのね一番大事なこうログインする部分がねどうかっていうところで、まあ、なんていうかな、万全は期しているでしょうけど、
そうですね、
皆さんにいろいろテストしてもらったりとか、いろいろここがいかんそこがいかんっていうのを出て、次のモデルがもしあるとしたらね、これから多分このこういう感じのに変わシフトしていくと思うので来年以降、
うん、
それでもまあいいかなっていうふうに思うんですよ。だって7プラスもったいないもん。まだ
私もね、まあ、7プラス9歳より後に買ってますけど、
はい、
これ10とか8にまたね赤出たら買いますね、間違いなく。
止めませんけどね、
色で買っちゃうんで私。
別に高いとか安いとかも関係ない話ですよね、それ。
そう、そう
なったら出たら買うんだから。
出たら買います。赤出たら買いますね。うん、今回でも、やっと、あれですよね、88プラ10がグローバルモデルになったんですよね。
うんうん、
それだけはちょっと注目してるんですよ。世界中どこで買っても一緒やっていう。まあ、グローバルモデルに戻ったっていうのが言い方正しいのかもしれないんですけど。
うんうん、
ね。
これでね、日本に来た外国人の人も、
うん、
チャリンってできますか、ね、
あ、そうですね、できますね、うん、アップルでできるし、ね、
チャリンって言わないのか、ピコンって言うのかな、
ちょっとじゃあ、まあ、いいや、クリアさん買いに行きますか。
他にはですね、
はい、
枠か枠っていうか、うん、なんていうのかな、ベゼルじゃないけど、この縁の部分がね、一周してる部分が、うん、今までアルミだったのかな、
うんうん、
がステンレスに
変わったみたいですね、
今回ね。そうですのでね、うん、なんかちょっといい感じというか、
まあ、ピカピカやし丈夫になりますよ、うん、ステンレスやったらね、
はい、ということになっていたりとか、
うん、
あとやっぱりここでの売りはフェイス ID じゃないですか。
ああ、フェイス ID ね、
うん、
上の方の黒い部分があるじゃないですか、
はい、
手のね、あそこにカメラがついてて、はい、この2つの距離があるカメラからその立体な顔の検出をして、そしてタッチ ID の代わりにいろんなセキュリティを解くっていうことなんですね。
そうですね、
うん、はい、と面白いですよね。
そうね、面白いというか、なんというか、
うん、
まあちょっとやってみないとまだ分かんない部分はありますけれどもね。
これもし私が10買ったら、また栗原さんフェイス ID 登録するわけですか。
知らない、これ2つは登録できないんじゃないですかね、ちょっと分かんないですけどね、どういう仕組みになっているのかね。とにかくなんかそれに関しては、そのニューラルエンジンとか、ニューラルネットワークっていう言葉を使って説明していたんですけど、
うん、
なんかそれによってニューラルエンジンでまあ制御されていると、でいろんなことをそのなんかテストをクリアしているとというので、写真で認証ができるかとか、
あ、
マスクしてたらどうかとか、
ね、うん、やってましたね、
うん、
写真ではできないですよね。
あとはマスク、その人が認証を受けてる人が、うん、まあ、結局、所有者がマスクしてたりメガネしてたり、あと成長したらどうかとか、うん、そういうのは OK だった
そうです。それは OK なんでしょ、それは人工知能がそこはしっかり考えてやってるから OK で、でも、
はい、
写真みたいにもともと立体じゃないもんだったらダメだっていうことですね、
うん、そう、なんかやっぱり2つのカメラでっていうところで、
うん、
あとなんか今回ってもうほぼほぼなんていうかな、予告で情報が先に出てたじゃないですか、
はい、
でも唯一出ていなかったのが2つあるんですよ。で、まあ、それは今年、まあ、その発売日が決まっているというものではなくて、来年発売するねみたいな感じだったのでっていうのもあったかもしれないんですけど、まずは エアパワー、
はい、
っていうあのなんかこう、8と今回の10っていうのは、うん、無接触充電っていうかなんていうかな、無線充電ができるものになったんですよね。
はい、
うん、iPhone と Apple Watch とあとはAirPods の新しいモデルで、無線充電対応ケースとして出ますっていうので、うん、これはなんか来年みたいですけど、
ワイヤレス充電ができるってことですね。
はい、うん、そういうことのようです。
うん、
まあ、これについてこの2つについてはあの事前に情報がなかったので、
はい、
まあ、新鮮なイメージで取り上げられたっていうか、なんかようやく知らない情報が出てきたっていう感じだったかなというふうに思いますけどね。
おー、なるほど、
はい、
やっぱりリアルで見るとそういう臨場感が伝わってくるわけですね。
そうね、なんかもうちょっとあのこう、まあ、言ってみれば情報をなぞるだけみたいな風になってったんですよね。
うん、
もう間違い探しっていうか、うんうん、どれが本当でどれが嘘かみたいな感じでこう、うん、こうあんまりこちらとしても新しいものを見るこう新鮮感がちょっと薄れてたっていうところもあって、うん、ただこれについてはあのプレゼンも良かったですし、こう iPhone を先に置くと iPhone に全ての情報が集まるようになってるんですよ。紐付けされているものが、今これが充電されてます、あれが充電されてます、今もなりますよね。
まあ、なりますね。
それがもっとね素敵ななんかアニメーションでこう表示されるんですよ、インフォメーションに。はい、ですのでなんかそれがねなかなかね良かったですね。今もあの、キーノートのあれで見れますので、
うん、
また後ろの方にありますんで探してみてください。
はい、はい、アップルのこの新しい発表会ですね。とりあえず iPhone は3種類、注目の Apple Watch に Apple TV というのが出ました。もう私らね買うかどうか分かりませんけども、なかなか魅力的なものばっかりなんで、今度買ってる人にねぜひ見せてもらっていろいろと研究していきたいなと思います。
はい、
タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年9月9日12時41分にリツイートした記事です。9月8日15時以降 GPS 誤差や地磁気変動に注意、大規模な太陽フレア現象に伴いニクトが呼びかけ、インターネットウォッチからの記事です。
はい、
先週の話ですけれども、9月の8日ですから金曜日の日に、まあ、大きな太陽フレアによる、まあ、プラズマ等の地球への襲来がありますよということをニクトが警告したということです。
うん、
昔はね、うん、電波警報とかって言いましたけど、今はそういう言い方しませんけれども、
うんうん、
ま
あ、宇宙天気予報ですね。
そうですね、宇宙天気予報で、まあ、あの光線とプラズマと、まあ、粒子ですねが両方飛んでくるんですが、光線自体はもうフレアが起こったらすぐ8分後には地球に来ますけど、うん、
だからちょっと光の速さですね、
時間の速さ、
ね、8分後ってことですね。はい、はい、
ちょっと予想とかつきにくいんですけれども、うん、こっちの時期の変動、地磁気の変動なんかは粒子ですから本当に物が飛んでくるので、ね、ちょっと時間かかりますから予想がつきやすいんですが、それで大きな粒子が確認できたんで皆さん注意してねっていうことをニクトが呼びかけたということです。
うん、
これによってもいろんなこと起こるんですけれども、ちょっと今回はなんかこうね大喜利的な大騒ぎになりすぎたというのが私の印象ですが、クヨさんどう思います？
うん、流行りみたいな感じで、うん、
はい、
とにかく太陽フレアっていう言葉を使いたいっていう、あまり意味分かってないって使ってんだろうなみたいな人がいっぱいいて、あれれみたいな感じでしたね。
確かに本当にさっき私言ったように大喜利的になってましたからね。本来太陽フレア自体は別にどうってことは、太陽でドーンとまあ大きな、そのなんですか、炎が上がるっていうイメージでいいですよね。この竜みたいなやつですよね。
そうね、黒点にプラスとマイナス極があって、うん、そこをこう、磁力線っていうのが出てるんですね。はい、うん、これがだんだんこう育っていって大きくなると、うん、もうあの自分を支えられなくなって、こうつなぎ替えっていう現象が起きて、はい、パチンって弾けるんですよ。
短絡してしまうっていう感じですね。
うん、ほとんど大部分が、まあ、空の方に飛んでって、まあ、地球の方とかね、うん、宇宙に散らばっていく。で、残った方が反動で、その 太陽の地面を叩くんですよね、はい、それでまたバーンっていってバーンっていう音はするかどうか分かんないけど、まあ、とにかく反動で力がついて広がっていくっていうことなんですね。で今回のは黒点がむっちゃくちゃ大きかったんですよ。ですから、はい、発端は一番初めは黒点、太陽黒点が大きなのができるっていうのが、まあ、一番の始まりなんですけど、うんうん、この話はあんまりされていなくて、まあ、そうですね、そう、もういきなりあの太陽フレアみたいになるんですけど、実はそこが掘った、うん、でその太陽フレアのサイズっていうのも地球の10倍とか、うん、それぐらい以上あってもいいぐらいのサイズです、
ね、でかい、
うん、そうでかい。普段もね、あのなんていうか地球サイズとか地球よりも 1.5 倍ぐらいの黒点っていうのはちょいちょい見かけるんです。
そうですね、出てきますよね、
うんうん、もうちょっとすごかったですね。初めねこの黒点群の、まあ、数字でナンバリング振られるんですけど、はい、2673っていうのなんですね、うんうん、それね小さかったらしいんですよ、
はい、
でだんだんだんだんだん育っていって、うん、この巨大太陽フレアを作ってしまうぐらいのサイズになったということです。
はい、まあ、太陽は11年周期で活発になるっていうことですから、
うん、
まあ、黒点が大きなのも11年に1回と思っときゃいいんでしょう。実際前回も11年前だったから、だから絶対今年は来るぞと思ったけど、その来るぞがでかかったってことですね、
うん、でもね去年の終わりぐらいから、うん、ずっと黒点がない期間が長かったんですよ。
あ、なるほど、綺麗な太陽やったんですね。
そう、黒点がないってどういうことみたいな感じで、結構その何て言うかな、業界ではざわついてたんですね、
うんうんうん、
でこれでしょ、でもうなんか異常気象とかもあるし、
うん、
このままこう本当に冷夏とか本当にあのなんていうのかな、氷河期に行ってしまうんじゃないかとか、こういろんな説が、あのこうオカルトではなくね、
うん、
いろんなそのなんていうかな、科学的なそういうのが説が出てきてですね、
はい、今回でも地磁気の乱れができたりだとか、
うん、
あとは低緯度でのオーロラが出たりっていうのは実際にありましたけれども、
うん、
まあ、もう本当これはっきり言うと、
うん、
あの今のなんですか UHF だとかそれより高い携帯電話とかの周波数にはほぼ影響がないっていうのが電波の専門家としての私からの意見なんですよね、
うんうん、
実際まだもっと中波だとか短波の頃は、うん、これが怖くて怖くてしょうがなくて、
まあ、実際ね短波はね、うん、そのまあ長距離の通信に、
うんうん、
使われてますけど、うん、もう本当にそれはね、うん、あのお気をつけくださいませみたいな感じで出てますもんね、
う
ん、
そうなんですよ。だから周波数を変えたりして対応するんですけれども、うん
うん、ただねもう一つ問題なのは、
はい、
プラズマ自体で、
うん、
地球自体は、まあ、あの磁力によって、うん、磁力線によって守られているんですけど、その通り
です。
それ以上のねもっと上の階層というか、うん、その、まあ、大気圏外になりますけれども、はいはいはい、衛星とかはね、うん、
欲しいですね、
それがもうプラズマでね壊れちゃう可能性があるん
です。直接浴びてですね、
そのことが今回心配だったんじゃないかなというふうに思いますけどね、うん、
太陽風ってやつですね。
そうですね、
でもまあボイジャーみたいにですよ、
うん、
結局あのアルミホイルで包んでもうあんだけ活動してるあの衛星もあるわけですから、まあ、はい、ある程度守られてるのかなといつも思ってるんです。私もあのちゃんとシールドして、
まあ、今ねその全くそのなんていうのかな、対策してませんでしたっていうことになると、
うん、
その誰の責任だっていう責任問題になっちゃいますから、
まあそうですね、まあ、
ないとしてもですよ、まあ、どれだけかの規模のものっていうのは想定ないでしょうけれども、うん、これどれぐらいのものがじゃあ想定外なのかっていうことになって、じゃあ絶対壊れないのかって言ったらそうもいかないですから、
まあそうですね、
やっぱりその辺のねあの心配っていうのはまあありましたよね。実際より多くの宇宙船も浴びて、
そうですよ、
またそのプラズマも浴びてなんてもとんでもないですからね。
まあ、プラズマが地球に襲来してるってことは、うん、航空機なんかみたいに高度が高いところはプラズマの影響を受けやすいですから、うん、やはりねそれによって何かなんですかね、ちょっとした影響はあるのかもしれないですが、健康被害まではいきませんのでね、そこはまあ安心してもらいたいなと思いますけどね、
うんうん、あとあのその低緯度オーロラの話ですけどね、うんうんうん、私見かけたのでもうちょっと腰抜かしそうにびっくりしたのはですね、
はい、
今回は大爆発だから、
うん、
東京でもオーロラが見られるかもよみたいなのを書いてる人がいて、もうほんとびっくりしました、
うんうん、
まあ、見れて北海道だろうなとか、うん、まあ、あと秋田とかね、うん、あの辺ぐらいまでで、しかも人里離れた星空の綺麗なとこじゃないとダメですよ。
まあそうですね、
うん、なのに東京でって言っても、まあ、東京のね山の中、
うん、八王子とか
そう、だからあの、うん、それも何ですか、もう八王子だけではなく高尾山の山頂とかね、
うんうんうんうん、
あのとこ行かないとダメだと思うんですよ。
明るさの問題もありますからね。
そうですよ、
星がほとんど見えないような都会ではオーロラなんて見えるわけないですから、
う
ん、絶対ですね。
そうです、
だから宇宙から観測すれば地球のほら、はい、裏側に入った時、要は太陽の光が届かない時だと、
はい、
そのプラズマによるその 発光現象を見られますから、その時で行けば、まあ、北海道とかも、まあ、十分その発光してたんだと思うんですけどね、
うん、さっき低緯度オーロラっていう言葉がまあ突然出ちゃったんですけど、
はい、
まあ、以前の、多分ね71回ぐらいの時にも、
うん、
太陽フレアので PC がコンピューターが壊れてなんかちょっと問題があったんじゃないかみたいな話を、うん、ニュースをした中にもちょっと触れたんですけども、
はい、
まあ、大規模停電があったりとかね、うん、とかいう話の中にも出てきたんですけれども、まあ、あの結局高緯度、要するに北極と南極が高緯度って言われる部分なんですよね、
うん、90度ですね、90度、
そうです、そうです、うん、でそこの部分に近いところ、まあ、そこ、うん、まあ、厳密には北極や南極の極点ではないんですけども、
うんうん、
その付近にこう輪を描いたようなところに、オーロラがこう降り注いでくるオーロラ帯っていうエリアがあるんですけど、うんうん、普段はそこで見えるんです。でそれはまあ高緯度帯なんですね、
うんうん、
ですけれども、まあまりにもその、今回みたいにこう大量に降ってくると、まあ、守りきれなくて低緯度、もうちょっと低いところ、まあ、北海道とか、はい、まあ、今回実際にあの、確認されたのはエジンバラですので、うんうん、どれぐらいでしたっけ、北緯60度ぐらいでしたっけ。
低緯度って言うても、
はい、
十分高緯度ですよね、我々にとっては。私らね、私らあったかいところに住んでる人間にとってはね。
まあそうね、うん、ただその昔の文書を見ると、うん、三重県でも見えたっていうのがね、
うん、
文書に出てきてたんですよ。
そんなプラズマの降り注ぎをやったら、
うん、
今のコンピューターみんな壊れてますね。
はい、でおそらく確かその後に冷夏がやってきて、
うん、
テムズ川が凍ってスケートができたっていう、それぐらいの感じの
気象変動があったわけですね。
はい、というふうなのに確かつながっていったと思ったんですけどね、まあ、今回はそこまでではなかった、
まあ、ないでしょうね、
はい
はい、というわけでこの黒点群による太陽フレアによる地球の地磁気の影響は、まあ、1週間程度続きますんで、この配信が15日ですから、この配信が出るぐらいまではちょっと影響ある可能性あるんですよね。
うん、
まあ、まあまあ我々の生活には影響出るほどではないと思いますけれども、この宇宙に出るような仕事をしている人にはね、十分気をつけてもらいたいなと思います。
はい、
2017年9月9日15時31分にリツイート初記事です。ゴミ箱に溜まった量を遠隔監視、 KDDI 沖縄で屋外実証実験、 C ネットジャパンからの記事です。
はい、
とこれはですね、沖縄の国際通りってあるじゃないですか、
うん、
あそこに、ま、KDDI が沖縄セルラーの協力を得てゴミ箱を置きますと、
うん、
でそのゴミ箱を置いたものをこの IoT 技術を利用してですね、
うん、
ゴミの溜まってる量を観測して、そしてそれを、まあ、たら何ですかね、あ、溜まったら回収っていうようなことをするっていうことらしいです、
うん、
で今のところそのこの国際通りにはゴミ箱っていうのは置かれてないらしいんですけれども、この実験のためにわざわざ4つ置くそうです、
うん、
いろんな事情から今ゴミ箱置いてないとこ多いじゃないですか。
まあね、
うん、
なんか危険物とかね、
そう、う
ん、ありますからね。
だからこの IoT 技術が進んでいけばですよ、
うん、
まあ、ゴミ箱をまた再び、ね、いろんなところに設置することもできるようになるのかなっていう意味でちょっと注目なんですけど、私としては、
でもこうテロ対策自体の話じゃなくて、ゴミが溜まったか溜まってないかだけのものですよね。ここの中にその異物がありますよとか、はいはい、そういったセンサーっていうのはないんですよね。
でそれをですからカメラとか最終的にはつけるようにしてできるようになるのかなと私は思ってるんですけど、あ、まあ、この記事を読む限りは今のところその LT の回線を利用して、
うん、
まあ、センサーがあってゴミの容量を見るということだけらしいんですけど、
うん、
最終的にはこの何ですかね、中にカメラつけたりだとかいろんなことをしていろんなことが分かるのかなと思って、
うん、
ゴミの成分まで分かるようになるんじゃないですか。
うん、
そうすることによって皆さんの生活の何ですかね、安心安全を守るのかなと思ってですね、
うん、なんかなかなか人がゴミの回収に行けないような、はいはい、人と離れたところで、
はい、
っていうのは分かるんですけれども、うん、これやってますっていう宣伝も兼ねてるから、 沖縄で一番人通りの多くて、
まあそうですね、
一番そういうあの回収の人でもありそうなところでやるっていう、なんかちょっと、うん、そういう点では不思議だなと思ってますけどね。
はいはい、そうですね。本来であればその、はい、別にここやったらお店の人に頼んでね、ゴミ溜まったら電話して、うん、でもいいのをわざわざこうやってやってるっていうことは、うん、それいろんなことの要素があるのかなと私は思って、ゴミだけじゃなくて、
うん、なんかその本当に宣伝ですよ、やってますっていうね。
あ、そうですね。
なんかちょっと不思議な感じしますね、うん、むしろもっと進んでこうやっぱり危険物がないかどうかとかね、
はい、
そういったところまで、まあ、行けたらいいんですけれども、やっぱりこれは通信としてやってる節がありますからね、うん、まずはね。
でもゴミ箱ってですよ、うん、本当今地下鉄の駅にももう置いてないでしょ。
そうね、
ほぼほぼね、
そうね、新幹線のホームはありますけど、ね、
あ、新幹線のホームありますね。
ありますね。
コンビニも昔はほら外に、店の外にゴミ箱置いとったけど、うん、
はい、
今は中とかに置いてるのが多いですよね。
そうですね、はい、
うん、うちのマンションのゴミ箱なんかも、
はい、
昔と違ってあのあれですよ、番号キーを押さないと開けれないです。で、
あ、分かりますね、
カメラがもちろんついてますし、24時間電気がついてるっていう、
うん、
やっぱりちょっとこの怖いですもんね。何があるかわからないですから。沖縄でも国際通りって24時間人いますよ、あそこ。
あ、
私も沖縄遊びに行って朝まで飲んだりしましたけど、
うん、
あの辺は絶対ずっと人いますからね。
うーん、一番ね、多分沖縄県内で一番人通りがあって、
あってですね、
うん、という一番賑やかなところですね。
そうそう、賑やかしてるな、うん、これさ、ちょっと行きますか沖縄、リサ、うん、リサーチ、このゴミ箱見に、うん、
沖縄特派員を雇って見てきてもらいます。
あ、そっか、うちには沖縄支部長がいましたね。
はい、
はい、タック沖縄支部長にじゃあ写真撮ってきてもらえますか。
これもうすでにここに写真上がってますけどね、ニュースでね。
まあそう
ですね、シーネットジャパンがね。
タック沖縄支部長は実は那覇に住んでるんで、
ほうほうほう、
まあ那覇も広いですけどね、結構。
うん、その話まだ続きますか。
うん、いや、もうやめておきます。
はい、
はい、何の話してましたっけ。
何、はい、
沖縄のゴミ箱の話。
そう
、はい、というわけでこの KDDI が、IoT を活用して、まあ、M2M っていうのが正しいのかもしれないですけど、活用してのゴミ箱の監視ということをやってるということです。このようにね、ゴミの量も監視するのも大事ですが、いろんなことを監視することによってまたゴミ箱がいろんなところに置けたらいいなと思いますんでね、 KDDI の動きに注目していきたいと思います。
はい、タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
はい、ツイッターでハッシュタグタックキャストとタッカー手にツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
お久しぶりの方ですね、メテオ大王さん、はい、9月の8日12時5分のツイートです。
はい、
ネットの情報ではウーバーバイユーバー警察とコメントいただきました。
はい、メテオ大和さん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
先週のあれですね、私がユーバーって言ってたのは、うん、ウーバーじゃないかっていう話ですけど、
うん、
読み方なんかどうでもいいんですよ。
あのね、はい、大道さんがユーバーって言うから、はい、私はなんかちょっと発音に自信がなくって、
はい、
これウーバーはフランス語読みだから、
はい、
なんかやっぱり英語だとユーなのとかちょっと思ってましたけど、うん、これやっぱりウーバーなの、
うん、知りません、何なんですか本当は。
知らないけど、
はい、まあいいですね。メテオ大王さんとはこの前ね、
はい、
あのハッカースペース大阪の餃子イベントで餃子一緒に食べました、
はい、
え、この情報いらんすか、
うん、
はい、というわけでメテオ大王さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ウーバーが正しいです。
はい、金曜日の朝だわ、AI 頑張れびっくりマークとヒロフワさんから9月の8日8時37分ツイートいただきました。
はい、ヒロフワさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
AI 頑張れって私のことですかね。
うん、くたびれ AI とか、ちょっと残念な AI とか、なんかちょっと枕言葉が考えないといけないですけどね。
ちょっと言い過ぎじゃないですかそれ。
うん、
ね、めっちゃ頑張ってるんですよ私も、
ね、頑張ってそれまた言っちゃっため
っちゃ頑張ってますよ。言うとくけどですよ、リスナーの皆さんは知らんと思いますけど、
はい、
はあはあ、この番組載ってないところでもっともっとひどいことを言って、もっとひどいこと言われてるんですから私。
もっとひどいこと言って、ダイトさんが言ってね、
そう
で私に言われるっていうのは、そういうこと、別にそれは仕方ないってことですよね。
まあ、本当にでもお前なんかそれ何回言うたらわかんねんっていうような感じですよね、
うん、
なんていうんですかね、今まだ駆け出しの AI なんでちょっとずつ覚えてるとこなんです、
うん、駆け出しの AI とか、
はい、
はー、何言うかなこれ
いや
実
私ねちょっと覚えなあかんことがあるん、はい、いっぱいあるんで、
は
あ、一生懸命頑張って、例えば栗原さんのね、ここを触ったら怒られるとかっていうのあるじゃないですか、
は
あ、それを勉強しようと思って会うたびにこういろんなところに触れてみて怒られるか怒られへんかを勉強するんですけど
勉強っていうか覚える気はないですよね、
はい、いや違うんです、覚える気はあるんですけどちょっとしたらすぐ忘れるんですよ、なのでもう一回触ってみて怒られるか怒られへんか試してるんですよ。
それ触ってるとかなんかはっきりおっしゃってますね。
いや触ってません。
証拠あるんかいとかなんか散々言ってませんでしたっけ。
触ってません。触ってません。触る想像をしてるだけです。
うん、
なんかすいません。
あまり謝ってない感じ
です、ね。心の底から今悪いと思ってます。すいません。はい、これからもあの AI としてですね、番組の運営に頑張っていきますんで、ひろはさんこれからも応援してください。
AI じゃないけどね。
はい。ひろはさんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。次はですね、あ、450g とは iPad Pro の重量か、クイファさんが食べた肉の重量か、当分バーモントカレー派さんから9月の7日、20時31分ツイートいただきました。
はい、ムーンさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、450g っていうのはあれですね、重量差の話だったんですね。
そう、はい、13インチと12インチ MacBook Pro、はい、MacBookとの差ですね、はい、
うん、で私が MacBook でも良かったんじゃないかと思ったっていう話ですけど、うん、まあまあまあここはね、まあ、価値観というかどこに重きを置くかなんで、うん、私はもう今のところ机の上からもう動かさないということにしたんで、
うん、
今のところこれで満足してます。 450g ぐらいお肉食べてみたいですね
結構な量ですよね、 450g。
一人では無理やから二人で行って 200g ずつぐらい食ったらいけますね。
いや、肉姫一人で食べれるんじゃないですか。いや、
あの人は食いますね。あの人は食うわ。
ですよね。
うん、肉姫と、
はい、
あの、ゲンさんに行くじゃないですか、二人で。
はいはい。
ゲンさんっていうのは大阪のお好み焼き屋さんで、はい、お願いしとくと肉も出してくれる、鉄板で焼いてくれるとこなんですけど、
はい、
二人だったらもう 200g を目安にして行ってるんです。
うん、
で私一切れか二切れしか食わないですけど、あとはみんなあの、北尾さんが食べるんですね、肉姫が。
はい。
はい。クヨさんはそんな食えない？
私、赤身なら。
あー、そっか。わかるわ、はい。だからあれですよ、逆に言うと、その、
はい、
ハラミ系とかの方がいいってことでしょ？あんまり、あの、要は脂肪がないやつね。
そう。うん、それも、もう表面だけさらっと焼いて、中はもう生で十分。
わかるわかるわかる、
はい、ちょっと。そんなのだったら、まあ、食べれますよ。
いきますか、ちょっと。
肉姫と二人で行こうかな
ちょっと待ってくださいよ、ね、そんな最近ちょっと私のことないがしろにしすぎじゃないですかね。これちょっと放送で言うのもあれなんですけど、
うん、
ね、
全然ないがしろって何、
もうストーカーになりますよ私、本当。あのクヨさんの自宅の近い駅であれですよ、貼っときますよ。
すでにストーカーな感じがするんですけどね
あ、はい、わかりました。すでにそうか、
うん、
そうですかね。そう言われるとその返す言葉がないんで、はい、
はい、
でも文さん言われるように、
うん、
お肉食べたいですね。
そ、なんでこの話してんの。
450g の話からです。
あ、はい、そっか、なるほど、はい、
はい。まあ、450g はね、なかなか食べれないと思いますけれども、お肉は食べたいなと思います。はい。文さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい。はい。コメントありがとうございます。相変わらず、はい、iTunes のコメントの初コメントの方には、ステッカープレゼントやってますんでね、皆さんのコメントお待ちしてます。
はい。
タックポッドキャスト第98回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
今回ね、アップルの新製品発表、いろんなものが発表されましたね。
そうですね、
はい、 そんなことよりもですよ、クヤさん。
そんなことよりも。
もうそれよりもうちにとっては大事なことがあるんですよ。
はい。
ひとみちゃん。
うん。
覚えてますか、ひとみちゃん。
ねえ、はい、これはね、はい、もうね、お気の毒というかね、なんというかですね。はい。はい、
2016年の2月16日に打ち上げられましたアストロ H ことひとみ X 線の天文衛星ですけれども、これ打ち上げた後に分解してしまうということが起こりました、
はい、
それに関しまして NEC ですね、日本電機が JAXA に対して5億円を支払うということになったようです。
はい、
はい、これはご存知のようにね、ひとみは何度も話してますが X 線の天文観測衛星で310億円かけてですね、何年間もかけてやったプロジェクトなんですけれども、どうも NEC が、まあ、いろんなことを、ね、受け負ってやったんですが、まあ、コマンドを打ち込んだことによって壊れた、まあ、原因が、まあ、要因も含めて NEC のせいだということになりまして、 JAXA に対して、まあ、受け負った NEC が5億円を返す形を取るということになりました。まあね、お気の毒としか言いようがないですね、この件は。
うん、もうなんかプロジェクトが大きいがためにね、
うん、
まあすごく、で、また税金がね、こう入ってるっていうのでね、うん、非常に注目されてね、
うん、
こうなんかっていうところでしたけど、いろんな会社でちょいちょいミスしてる人はいらっしゃるじゃないですか。
うん、いますよね、それいます。
ね、だから本当にこの、なんていうんですかね、こう、人事じゃないなっていうところとね、と思いますけれどもね。
そうですよね。
はい、
まあ、NEC だけは悪いと思いませんけれども、まあまあね、要因も含めて NEC が悪いところもあったということで、まあ、NEC も納得して5億円を払ったんでしょうね。
うん、
でもこういうふうにそのお金払わされるんやったら、うん、なかなか新しいことに挑戦するということが難しくなるとか萎縮されるんじゃないかっていう気もしないことはないですよね。
うん、なんかこれでこう次の株主総会あれなきゃいいですけどね、 NEC、
うん、そうですね、なんで払ったんやって、
そうそうそうそう、株主様からね、うん、
その可能性はでもゼロじゃないですよね。
はい、ね、こんな巻き舌の人出てきてね、どないなっとんねんみたいなこと言われたらね、
なんかそれちょっと悪意ありません？
いや、私の中ではなんかちょっと、なんていうのかしら、はい、大道さんがこう頭の中にポワーンって浮かんでますけど、
いやいや、大道さん、ちょっと待ってくださいよ、
ライドさんは NEC の株はお持ちではないなとはちょっと思いましたよね、後からね。
まあ、NEC には私何度も文句言ったことありますけどね。
やっぱりどないなっとんねんっておっしゃったんでしょ
う。そうですね、どないなっとんねんっていうのは言ったことありますね、NEC には。
ミスすると大変ですね。
あ、そうですね、そうですね、そうですね。はい、うん、このひとみちゃんね、もうせっかく我々もこの番組始まって何ヶ月かしてのね、一大プロジェクトでものすごい期待してて、で、亡くなったっていう話で、ちょっと悲しかったですもんね、うん、本当に。
そうですね、あの X 天文衛星ってね、うん、こうやっぱり X 線って地球上ではこう、うん、なかなか観測できないんじゃないですか。
その通り、
こう大気につい、あの、なんていうかな、吸収されてしまいますので、
ね、何でも話ありましたけどね、やっぱりこの高い高度で X 線観測するっていうことが大事だっていう話をね、うん、しましたもんね、はい、あの時もね、
はい、でもやっぱり、ブラックホールとかダークマターの観測をするっていうことが、
うんうん、
今後このもう地球ないしは宇宙の成り立ち、もう本当の始まりっていう部分をこう解明できるかもしれないっていう期待があるわけですよね、
うんうんうんうん、
ですので、まあ、この次をもうなんか作るっていうことはなんかもう決まっているそうですので、まあ、今後あれですけれどもね、まあ、多分同じシステムでやるという話を、先月かな、
う
ん、の終わりにちらっとこの講演で聞きました。はい、まあ、新たなその機材を積んでとかっていうと、またその開発に時間がかかってしまうので、はい、瞳のコピーをもう早急に作るということになったようですよ。はい、
はい、つまり導きの2号機と4号機と一緒ってことですね。
まあ、そういうことですね。はい、もうとにかく早く作って早く上げたいということです。
つまりだから NEC がいろいろやったけれども、根本的に問題があったわけじゃないと、プログラミングのある一部だけに問題があって今回のようなことが起こったというふうに思っていいってことですね。
まあ今のところはね、
うん、
はい、
じゃあこれでもう一回やって大失敗したらもうやばいですね。
そうね、まあ、あのプレ観測では、うん、あのペルセウス座の近くでね、またちょっとその素晴らしい発見があったっていうこと
で
論文が何個か書かれて、
もう、はい、あれだけの短い間で、
はい、あの、あ、本運用になる前に、まあ、テストで、
うん、
あの、まあ、動かしたんですけど、うん、その時にあの ペルセウス座の方面を、まあ、撮影したんですけど、はいはい、それでやはりちょっといい論文が書けるということで、うん、2本かな3本かなっていうのが確か出てましたよね、うん、ですので、まあ、今後にもう十分期待できると思いますけれどもね。
星自体は素晴らしいもんだということですね。
はい、
はいはい、それではタックポッドキャスト第98回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第99回は来週9月の22日金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes レビューの評価とコメントお待ちしてます。
はい、
では皆さん来週もまた聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
でもね、目撃者いっぱいいますからね、
うん、
いや、やっぱり触れてません、すいません、うん、思い違いでした、はい、だから証拠ないでしょ、
あるでしょ
いや
な、今自分で言ったよね、
ない
ないです、みんなも見てるとか、
みんなも見てるけど、例えば写真とかないでしょ、あるわ、
あるあるある、
あるわ、あるわ、やばい、これどうしよう、
あると思いますよ、
どうしよう、どうしたらいいですかね、ここはやっぱり
どうしようもないですね